ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
何秒洗っても何分洗っても手のぬるぬるが、手のぬるぬるが取れん、池田です。
世の中全部タネでしょ、タネラジ。よろしくお願いいたします。
はい。ちょっと短いうちに、2回噛むっていうね、ちょっと辛い思いをしてからのスタートです。頑張っていきましょう。
イケポンがね、イケポンが頑張っていきましょうね。週刊ドラマ語りのコーナーでございます。
はい。
はい、毎週ですね、テレビドラマであったりとか配信ドラマであったりとか、まあ、いろんな映像作品を扱って、語らっているコーナーでございます。今回ですね、先日この先週2週間前ぐらいかに、全4回で終わった、NHK のドラマ心の傷を癒すということについて、まあそれプラスアルファ他のね、周辺のドラマについていろいろと語らっていければなと思っているんですけど、
はい、
今期そうだ見てみたら、
うん、
なんかいわゆる本当に実話っていうものをベースにしたドラマって他にないっすよね、今期って。まあキリンが来るとかはまた、うん、別の意味での実話っちゃ実話だし、まあ、スカーレットとかもまあ一応ベースとしている事実人物はいるわけだけど、
うん、あとあの病院の治し方、はい、ドクター有原の挑戦っていうのもこれも確か実話、はいベースだったんじゃないかな。
小泉孝太郎さんのやつ。
はい。
あと、あこれは、いるんだ。
あとなんだろうね。
ないですよね。
まあ、わかりやすく、本当にいましたっていうドラマはもしかしたらなかったかもしれないですね。はい、はい。
うんうん、結構まあそういう実話を扱うっていうことのそのナーバスさっていうか、実在の事件を扱ったことによってそのネット上で問題になって番組が放送中止になった。まあそれはもともと倫理上問題になるそのね、事件をまあある種肯定的に描きかねないようなドラマだったりするので仕方ない面はあったかもしれないんですけど、なかなかそういうところのハードルが高い中で、まあ今回NHK が土曜日のね9時台っていうかなり視聴者も多く集まるであろう時間帯にまあ実話のドラマをやったっていうこと自体も大きな判断決断だったんじゃないかなと思いますけど、ドラマがね本当に最後まで僕はそのなんて言うんだろうな、描いてるものとしては、まあ、震災があって、まあ、震災前からあの物語は始まりますけど、もともと在日韓国人の家庭で、生まれ育って、そこからまあ親との確執というか父親とのねいろんな権限がくがくとしたそのいろんないざこざもありつつ、でも ご自身としてのあの精神科医としての道を見つけられて、地道に積み重ねていった先で、まあ、阪神淡路大震災が起きて、その後それによって、まあ、心の傷を負ってしまった方々をいかに癒していくかっていうことを、まあ、丁寧に一つ一つ人と向き合いながら、一人一人向き合いながら対話していくみたいなところの、そこのストーリーというか話自体は特別なことはないというか、もちろんその現実としてあったことなので、そうなんだろうななんですけど、僕はこのドラマのやっぱり特筆すべき点は、その、まあ、前にこのドラマ扱った時もこのコーナーでも話したかもしれないですけど、人物描写とか、うん、細かい気持ちの表現とか、うん、一つ一つ所作から現れるその人間性みたいなものの描写が異常にこうこだわって作っている作品だな。そのだから演出面ですかね、特にまあ脚本がそのすごく自然でそれぞれのキャラクターをちゃんと表しているからこそっていうのもあるんですけど、演出面がねなんかこの1月期のドラマでズバ抜けてんなっていうのをすごい思ったんですね、最後の最後まで。それは、
うんうん
うん、そこが感動して、こういうドラマみたいなものの作り方を基準に民放のドラマ、まあ、もちろん NHK のドラマもそうだし民放のドラマもそうだし、こういうリアル路線を貫くのであれば、うん、一個のこう基準となってほしいドラマだなっていうことを思ったんですよね、
うんうんうん、
で、ラスト、その現実にフィードバックしていくラストもすごく、よかったし、もう最終回はもうずっと僕は泣きっぱなしだったな、うん、
うん。
ちょっと、
うん。どういうシーンの始まり、どういうところが良かったとかありますか？
そうだな、どこが良かった。僕は一番最初、初回で、車椅子で、ピアノを弾くシーンっていうのがあったじゃないですか。
うんうん、
そのシーンが最終回であのシーンにつながったそこのピアノを弾くシーンプラスその後で彼が亡くなった後でその昔バンド組んでたあとメンバー浜田岳さんとかあと他のね浜田真理さんとかいるバーですかでの、演奏シーンとかが、やばかったですね。あそこのセリフがないけど、思いが伝わってくるというか、それまでにあった歴史をこう振り返らせる演出とかが、特にやっぱ胸を打たれましたかね。うん。池田さん、どうでした？なんか感想というか、一応4回見たんですよね、全4回。
そうですね。
うん、見ての感想とか印象に残ったシーンとかどうですか？
まあ、僕は、第1話で、
うん、
浜田岳さんが、
はいはい。
まあ、下宿にね、遊びに来て、まあ、二人でこう、うん、川の字になって寝ようとするときに、まあ、本がいっぱいあるから、うん、その本をちょっと押して、自分の寝るスペースを作って、でも、また押して、あれうまくいかないですって、また押してっていうのをやりながら、セリフ喋ってるシーンがあって、
うんうんうんうん、
これがすごく僕はなんか良くて、なんかこう、うん、まあ、なんか余計なことをしながらセリフ喋るって、なかなかこう、演出上難しいし、まあ、役者さんとかもきっと難しいんじゃないかと思うんですけど、うん、そういうなんか日常のことをやりながら、うんうん物語が作られていくっていうのが、割とこう、端々に出てきている気がして、僕はなんかすごいそういうのが面白かったなって思ってたんですよ。なんていうか。だから、ことさら何か劇的なことが起こってるわけじゃないんですよ、あの物語ってね、多分。うんうんうんうん、だけど、その日常の積み重ねの中で、それをどういう角度で見たらどう見えるかっていうこと。特に震災のシーンなんかは、それが単に子供の遊びだけど、うん、実は心傷つけることなんだ。いや、そうなんだ。なんかそういうふうな話に転がったり、まあ、もしくは人の傷を、そいつもじゃないけど、こう、ちょっと追い詰めてるようなことになってたりっていうふうな、そういう、岩みたいなところを、
うん
うん、まあ、ドラマというかそのね、このフィルターを通して確認ができるみたいなことがあって、なんかそういうことが、まあ、演出とその、なんか構成とが、ぴったりとマッチして物語として非常にこう考えさせられるというか、割とこう、まあハッピーな展開だと僕は思ってるんですよ。まあ、都合上っていうとなんですけど、例えば、子供が、地震ゲームだって遊ぶシーンがあるんですね。なんかこう、わーってやって、で、それをやりすぎて大人がなんか、まあ、そんなことしてる場合じゃないと、ここはみんな傷ついた人がいるんだぞって怒ると、まあ、主人公のアンさんが、まあまあ子供はね、その、まあ、捉えどころがないし、この地震についてどう処理していいか分かんないからみたいな話はまあするんだけど、まあ別にその説得があったからかどうか分からないけれど、うんうん、まあちょっとしばらくしたら、その、まあ子供の遊び場をおじさんたちが作るみたいな流れになってたりするんですけど、
うん、なってましたね、
うんうん。なんかこう、なんていうかな。小さなポジティブさをみんなやっぱちょっとずつ頑張ろうって思ってるっていう風ななんかシーンがちょこっとずつちょこっとずつ積み重なってて、例えば吉本新喜劇の内場さんが、出てきて、まあ結構文句言ったりとか、するシーンがあったりしますけど、で最後彼も、お米がちょうどなくなったから、やっとこれで僕もまあ死ねるんだみたいなこととかをちょっと、娘かなんかで告白するんだけど、またそんなこと言ってるやつは死なないのよみたいな話をするんですけど、うんまあ、このシーンとかすごくなんかリアルというか、数年経ってるんだけど、自分の中でなんか、 景気が見えないというか、どこだったら終わるのかっていうのが分かんないときに米がなくなるっていう、これ多分本当の話だと思うんですけど、うん、なんかこの辺とかの描かれ方とかも、うん、ね、なんかすごくリアルなんだけど、でもここは彼がやっぱ一歩次に進んでいくっていう風な描かれ方をしてて、なんか、まあね、本当はもっと厳しいお話もあるんだと思うんですけど、そういうところの積み重ねっていうのは、うん、なんか、だからこれ言うと最後、まあ、主人公というか、そのね、まあ、史実ですけど、亡くなっちゃうわけなんですけど、まあ、子供3人、生まれて、それを、まあ、育てて、で、最後、ルミナリアの前で、まあ、ちょっと3人を見て、想像上の彼がそこにいるって話なんですけど、やっぱこう、亡くなってはいるんだけど、なんか、明日に向かっていこうっていう風な、なんか前向きさっていうのを、なんかそこにはちゃんと、雰囲気として作っているっていうところが、なんかこう、これはね、全部のシーンで、いなくなった後、辛い後に、どうやって僕らが生きていくかってことを、なんか、まあ、考えさせるっていうか、今回の時は、まあ、結構みんな、すごく頑張ってるわけじゃないけど、本当に一歩、本当に小さい一歩だけど、その一歩を歩んでいってる人たちがいっぱいいるんだよってことを、なんか、ドラマの中では伝えてるのかなっていうふうにちょっと思いましたね。うん、
あとそうだな、僕思ったのは、今、まあ、キャストの方のお名前をバーッと今並べて見てるんですけど、はい、なんか、いずれのキャラクターもその人の視点がちゃんと描かれていたなと思っていて、
うんうん、
なんか結構やっぱドラマってその主人公とかと主要キャストの視点で基本的に進んでしまいがちなんだけど、なんか丁寧に多分登場人物、まあ登場人物一人一人が実際に存在する方、まあ、いろいろ取材をして出てきた方のいくつかのエピソードの組み合わせだったりするのかもしれないけど、おそらく一人一人向き合った方々がいるからこそ、ちゃんとその人の視点、その人の考え方、内面みたいなものの、ちゃんとここを一人一人にフォーカスを当てようと意識的にされていた、まあ、そこは多分脚本の力だと思うんですけど、のをされていらっしゃったのかなとも今見てて思いました。そういえば、みんな、なんか名前読んだら顔出てくるなみたいな、でその人の視点から何か言葉が発せられてたなみたいなものはすごく、その役のための役っていうよりは本当一人一人として描かれていたなっていうのは今すごく感じましたね。4回しかないのに、他のドラマだったらね12回とかあって1時間かける12回とかで、長い中でもなかなかそういうのって難しかったりするだろうに、今ここに出ている、まあもちろんそのすごくその背景となっているエキストラの方とかはさすがに描かれてないのかもしれないけれども、そうですね、3かけ5か16人ぐらいの方のキャストの方は全てそういうのがあったなっていうのも、ちょっと僕はだから作り方視点からすごく感服してしまいましたね、
うん、まあもしかしたらでもきっと作り手は背景にいる人一人一人もそういうつもりで作ってると思いますよ、
うんうんうんうんうん、
それはやっぱりこの物語が寄り添うってことを大きくテーマとしてしていて、で、なんていうかな、物語を転がしていくことがまあね、目的じゃないドラマですから、やっぱり、ダブルミナリオのシーンでいろんな人がわーっといますけど、あのシーンとかもやっぱりすごくいろいろ考えたんだと思いますよ。あのシーンをああいう風にして使っていいのだろうかみたいなこととかいろいろ考えたと思いますけど、やっぱあそこのシーンをちゃんと使わなくちゃいけないんだっていうところとか、だから、まあ NHK 大阪がやっぱちゃんとこう地元と一緒になってこの物語作ろうっていうようなことがないと、なかなかやっぱりね、何年経ったってやっぱこういうような物語を作るにあたってはすごく難しいところもあると思うので、何体育館にさ、収められてるみんなの雰囲気とか、あれとか、やっぱりこうね、ちょっとずつカメラを抜くと、やっぱりいろんなことが あっただろうし、それを、あそこに一個にギュッと詰め込んでいるっていうようなことが、やっぱり、一番苦しいことだし、で、それは、例えば福島であろうが、例えば今、ね、新型のコロナウイルスとかってことでも、そのああいう風な問題が起こった時に、うん、じゃあ僕らちゃんとどう対応すればいいのかと、なんか急にね、うんうんうん、総体としてなんとか防げばいいとか水際だとかっていうような大きい言葉でまとめちゃいがちだけど、本当は一人一人物語があるっていうことを、うん、まあ意識して作ってたのかなという風にも思ったりもするぐらい、うん、なんかあとまあ僕はね 4K で見たんですよ。
おお、 4K 見れるんですか、
う
ん、
4K 放送でやってて、まぁ、あ、ちょっとその方が早かったりもしてたんですけど、だから、ね、4K で見せることの意味というのも、うんうん、まぁ、あ、結果論ではありますけど、やっぱ本当一人一人がすごく浮き立ってくるし、まぁ、あ、神戸のシーンとかめちゃくちゃ綺麗なんですけど、なんかまぁそういうこともあったのかなというふうには、あね、そういうわざとそうしたのかなっていう気もしなくもないですけどね。
これからその 4K がね、結構基準というか、今度なんだっけ、やるドラマ、注目のドラマで、蒼井優さんと高橋一生さんが主演で、黒澤清監督のドラマとかは 4K でやるらしいですからね、PS4K だけで。その後、まあ、普通に、なんですか、全国放送やるのかもしれないですけど、うんうんうん、なんかそういうドラマも増えていくと思うと、だそういうチャレンジをいろんな面でしてるのが、やっぱり NHK っていうのは、なんかどうしても、残念な感じしちゃいますけどね。
まあまあ、それは、まあもちろんそうなんですけど、まあ少なくともこういうドラマがあるってことを、なんか、
うん、
まあそんな偉そうに言うことじゃないけど、なんか、ほら、テレビがつまらないとかさ、なんか品質が低いとかそういうこと言う人いるけど、視聴率が取れないことはあるとは思うんです。それいろんな理由でね、うん。高齢者しか見てないとかさ、やっぱテレビに求めるものが変わってきたとかいろいろ、それはあると思いますけど、でも、なんかこれなんかまあ本当、ね、あの、4時間の映画見てるみたいな感じにすらなるレベルのものでもね、
そうでしたね。
思ったりもするし、だからそういう意味で、こう、品質を高いものを作ることができる人たちはテレビ業界にはやっぱりまだまだ全然いるし、こういうテーマについて向き合うことができる媒体って、まあ映画でも良かったのかもしれませんけど、やっぱこのね、ドラマで、結構長く、4回だからまあ4時間ぐらい、約4時間ぐらいで、やっぱ作っていくっていう意味とか、うん、その、ことはなんか僕はあるなというふうに、ちょっと、大げさですけど、思ったりしましたね、
うん。なんかせっかくならこれね、あの、ネットフリックスとかで流せばいいかなと思うんですよね、アマゾンプライムとかね。
そうだよね。回収で
見ていただく価値があるドラマだと思うし、
なんかこういうのがさ、うん、それこそ、全裸監督みたいな感覚でさ、なんか見せられたら、うん、まあちょっと違うけど、難しいよね。このあんまり宣伝しないようなドラマでもあるから、なんかそれがいい気もするけれど、うん、なんか、ね、だって、いや、俺もっとね、ほんと8回ぐらいやってほしいぐらい思ったもんね。
いや、思いました、思いました。
間のね、2話と3話のところの、まあ非常に苦しいシーンっていうのを、うん、もうちょっと、うん、あの、ゆっくり、見ることができてもよかったかなというか、
うん、
その、多分ね、あの本僕まで読めてないですが、あの本に書かれてる様々なエピソードっていうのを、こう、ちょっとこう、分解していくみたいなこととかもできるのかなと思ったりもしましたけど、
思います。
ね、まあそれぐらいこうなんか、僕は重みがある作品かなとも思いましたし、
うん、なんかあの、そういう適切なところにネットフリックスとかがお金をくれれば、このぐらいのやつ作れるんだよっていうのはね、
まあ、
日本から出してほしいですけど ね。
だから、ちょっとわかんないけど、まあ、ネットフリックスに乗るのがまあ、今はベストチョイスかもしれないけど、なんか日本でそういうオリジナルコンテンツ作る、うん、なんかその合同体みたいなものとか、まあ、ちゃんと企業とかがあれば、うん、なんか、まあね、まあ、だからそれが NHK とも言えますけど、なんかね、NHK だって、うん、あの、公共放送料金払えば、それだけ見れるっていうことではあるんで。
うん、
ちなみにあの、最後に、小野智子さんが、なんかまあ、手紙を読むシーンで、彼からのね、はいはいはいはい、それを開く、うん、その本の中に挟まってるじゃないですか。
はいはい。
あれがその、ミハイル・エンデのモモじゃないですか。
そうでしたね。うんうん、
で、あれとかも、
時間泥棒の。
うん、そうそうそう、なんか、説明本入れてんなって思っちゃったね、なんかね。実際それだ
ったら。本当にそうだっていうことなんじゃないかな、まあま
あ、だと思うんですけど、時間泥棒っていうさ、
うんうん、
ね、その、なんていうか、彼の時間を、まあ、奪ってしまうことになるわけね、その、癌という病気がさ。だけど、それを、こう、みんながさ、その、不在を、こう、大事に考えるみたいな、近藤正臣がちょっとセリフで言ってましたけど、
うんうんうんう
ん、なんかこう、いなくなったことをどう、前向きにしていくかっていうか、まあ、それをそれとして光として考えていくかっていう描きが、
うん、
なんかその、本を返すことで余計こう、なんか泣きたくもなるし、 なんかこう、うん、ね、最後のセッションとかも、彼はいないわけじゃん。でもテープが流れてて、そこに合わせてみんなが行くっていうのは、ね、彼のいなくなったけど、うん、その思いをみんながそれは乗せていくんだって、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいけど、そういうシーンっていうことだと思うんで、うん、なんかこう、不在がすごくこう、ね、なくなることがすごく大、まあ、を、なくなったことを前向きに捉えていくっていうことが、うん、まあ、すごい伝わってきたなと。うん、思いましたね。
ああ、そっか。そういう細かい本の演出とかもそうか、考えられてんだな。
ではないかなと。
すごいな。
はい。
はい。ということで、週刊ドラマ語り、ね、今回はですね、はい、心の傷を癒すということというドラマを扱いましたけど、他、そっか、漫画道が始まったんでしたっけ
そうです。もう、いや、本当にもう、一世尾形さんのもう演技がもうたまらないですけどね、本当。
前にやってたシリーズとはまた別ってことですか？
いやいや、全く同じです。全く同じなので、見逃した人はもう一度見ていただきたい。という。
チャンネルは、BS12B ですか？
BS12B でやってますから。
はい。
あ、でもね、とにかくね、なんかこう、まあ、ちょっと、同じ NHK なんですけど、やっぱ、ドキュメンタリーみたいなんだよね。なんていうか、登場してる人たちが本当に本人みたいな感じだから、もちろん芝居はちょっと古いのかもしれませんけど、なんかああいう物語の作り、ドラマの作り方っていうのがあったんだなというのを、ちょっと眺めていただきたいなとも思ったりもしますし、課長バカ一代は結構頑張ってる感じもありますよ。う
ん、あ、見続けてるんですか？
いや、それはちょっと。一応ね、たまに見るんですけど、なんかこう、なんていうのかな、飛びそうで、飛ばない紙飛行機みたいな、なんかそういうのを見てる感じで、おい、いかねえかっていう、そういう感じ。まあ僕個人のね、意見なんで、あくまで僕個人の意見なんで。
週刊フジテレビ批評の中で、
はい。
木俣さんがその、推薦2作ではないんだけど、はい、他に紹介したい2作で入れてたじゃないですか。あれすげえ、はいはいはい、どういう切り口でおっしゃってるのかな、すごい聞きたかったんですけど、
ね。まあでもね、主役の顔芸とかは、まあ面白いといえば面白いとは思うんですけど、
はい、
うん。そう、あと一息って感じだよね。なんかね。なんか俺も。
最終回でイケポンが笑ったらもう勝ちですね、うん、あっちの番組、ね。
そうね。逆に癖になってきてるっていうね。行かせないぜっていう、そういう感じもありますけど。はい。終わり。
さすがでございます。はい。ということで、週刊ドラマ語り以上でございます。お送りしましたのは、はい、岩崎と。
1日2リットル水を飲むことに決めました。池田でした。
タネラジーまた。